シュワシュワ弾けた気持ちの名前教えてよ、君は知ってる。
シュワシュワトリトリミー、シュワシュワトリトリミー、シュワラシュワトリトリミー、シュワラシュワトリトリミー、シュワラシュワトリトリミー、シュワラシュワトリトリミー、シュワラシュワトリトリミー、シュワラシュワトリトリミー。
皆さんこんにちは、パステルパレット丸山綾役前島亜美です。皆さんこんにちは、白崎千里役上坂すみれです。パステルパレットシュワラジ
ー、
この番組はバンダリガールズバンドパーティーのアイドルバンドパステルパレットのメンバーがシュワッとおしゃべりをお届けするアイドル系バンドトークバラエティ番組です。
はい、
はい、今日もこのコンビでお届けしていきます。
お願いします。
もう5月に入りました。
5月、
え、わー、
1年は5ヶ月経ったということですか。
そうです。
あら、
2022年5ヶ月経過。
あれ、何の成果を残した
何かできたか、
何かできたか、私
あれ何したんだろう、ちょっと記憶がっていう感じなんですけれども
そうな、あっという間ですわ ね
もう世間はゴールデンウィークだそうです。
みんな休んでる、
休んでるか、聞いてくれてるかという感じなんですけれども、うん、なんとですね、明日5月3日でシュワラジが1周年だそうです。
おめでとうございます。
あっという間ですね。
そうか、うん、1年経つのですね。
そうなんですよ。
シュワリン TV から、
うん、
シュワラジになり、
ね、
そして1周年を迎え、時
ありがたいですね。
時経つ。
なんかほんとシュワリン TV からそうですけど、このシュワラジが始まってより、うん、キャストの皆さんとお会いできる機会が増えて、
うんうん、
私的にはね、とっても嬉しいなと思うんですけれども、
はい、
第1回は私とシャワさんとイクミさんの3人、
うん、
で、スミレさんが来てくださったのが第3回から、
はい、
アリさんと私とお送りしていたんですね。
ね、いや、そっか、
最初は3人だったんですね。
ね、
うん、
なんか1年続けられてるっていうのはすごい、
本当にすごいことですよ。しかもバンドリ、全バンドですからね。
そうですよね、
1週間ジャックしてるという。
ほんとほんと、あの、どんだけあるんだろう、予算が。すごい
大人の話、
大人すごい、
いや、すごい、ありがたいですよね。
収録&編集して、働い、このゴールデンウィークもバンドリのスタッフさんも働いて、えらい、
休めてるかな、
みんなね、適度に休んでほしい、ね、
健康を祈るばかりですけれども、
うん、
そして5月8日は母の日ということで、
うん、
カーネーションが一番売れる日ということなんですが、
毎年ね、
うん、
こう街にカーネーションが溢れて、
そうですね、
何色がいいかな。
あ、そっか、赤ってイメージですけどね、他の色も。
あ、ピンクだと思ってました。
あ、ピンク、そっか、ピンクでしたっけ。
あれ、わかんないです。でも
勝手に赤のイメージありましたね。
でもカーネーションいっぱい色ある気もするし、なんか母になったら何のカーネーションをもらったらテンションが上がるのであろうか
どの色が嬉しいかな。
カーネーションって何本買えばいいんですか。
わからないです。難しいですよね。
そう、花を人にあげる機会って結構あると思うんですけど、
うんうんうん、はい、
なんか冷静になってしまうと、うん、えげつない花言葉あったらどうしようって、
あー、確かに
急に心配だったりするんですよ。
もう絶対あのお花の店員さんに聞いちゃうんですけど、わ、すごい、カーネーションすごい色ありますよ。
あ、本当ですか。
あ、定番カラーは赤らしいですね。
うんうんうん、
で、可憐で可愛いカラーでピンク、
まあ、
元気になる黄色、
黄色もんだ、
上品で儚げな白、
儚い、
シックで高級なシンク、
シンク、
深い赤ですね、イノセントで可愛いオレンジ、高級感の紫、
紫、
ロマンティックな青、
あら、
青、青いいですね。
フルカラーであげればいいのか。
本当ですねカラフルなカーネーション、
好きな色を取ってくださいっていう。
すみれさんは自分用にお花とか買うことあります。
私、自分にばっかり買います。
あ、素敵。
もうなんか家に何か置きたくて、う
ん
う
ん、成果をちゃんと。
そうなんです、私のすごい好きな作品で、あの、働いてる女の子が、
うんうん、
あの、自分にあのピンクの花束を買って帰るっていう描写があって、それがすごい好きで、すごい頑張ったなっていう日は、
うんうん、
なんかピンクの花をいっぱい買って帰るのが好きなんですよ。
じゃあ花瓶とかも結構お家あるんですか。
いや、もう1個で回してますけど。
あ、そうなんですね。
もうその花瓶ってほっとくと、謎の 鼻の汚れみたいなのがつくんですよね。
すぐ枯れちゃいますよね。
そう、なんか草から出たかなみたいな、そうあれをこう頑張ってこそぎ落とし、花瓶がやっぱり綺麗だと花も生えるので、あの花瓶はねいろいろ集めたいなと思うんですけれども、花置きますか家に。
花置きたいなと思って頑張るんですけど、枯らしちゃうんですよね。
なんか出てる波動、
カラス波動出てる。
アミタなんかオーラ出してます。
あのお花屋さんで長持ちするなんか液体みたいのもらえたりするじゃないですか、うんうん、お水にそれを入れてよし長持ちさせるぞって思うんですけど、数日経ったらもうシューンってなっちゃってるので。
あでも花は数日の命ではあるんですけど、そんなすぐですか。
そうなんです、割とすぐどんどん元気なくなってっちゃうので、ちょっと才能ないのかなって思ったりねするんですけど。
そんなことないと思うけど、普通にあの水を変えすぎてもあれなのかな。
そうなんですかね。
でも1週間ぐらい楽しめればいいのかしら。そうなんですね。
最近あのお花のサブスクとかもあるの知ってます？
何ですかそれ。
私今気になってるんですけど、なんかこのぐらいの本当に手軽な 2,3 本ぐらいの花束がなんかポストに届くらしいんですよ。良くないですか？
幸せ。
そうなんです。なんか私も広告で見かけて、うん、なんかこれ豊かな生活になるかもと思って、やってみたいなって今気になってたところなんですよね。
ポストを送っとくとえらいことになるんですね。
確かにポストの中で枯らせる可能性もちょっとあの地方公園とかね、
確かにね、
行っちゃうときは気をつけなきゃいけないですけど、ね、
水道代と一緒に花が、
あー
いつの花ごめん、確かポストを見る習慣もつきそうで、そうですね、いいかもしれない。
花のために
素敵。
いいですね。さて番組をスタートさせる前に皆さんにお願いがあります。この番組ではメールの他にも SNS でのハッシュタグしわらじをつけた投稿もチェックしていきますので、ぜひハッシュタグしわらじをつけて番組の実況や私たちへのメッセージを投稿して一緒に番組を盛り上げてください。しわらじは手話はひらがな、ラジはカタカナです。たくさんの SNS への投稿もお待ちしています。それでは皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。パステルパレットしわらじスタート。まずは皆さんからのお便りを紹介していきましょう。
はい、
レーゲンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ガルパピコフィーバーでは農業アイドルとして頑張っていたパスパレ、特に千里さんは土を食べるという荒技までしていましたね、皆さんは土って食べたことありますか？というトークテーマはさすがに広がらないと思うので、何か農業的な体験ってしたことありますか？
あ、こんな話の広がりまで気にしていただいてありがとうございます。本当
ですね。土食べてましたね。
食べてました、
ちーちゃん。
なんか農業への向き合い方一人だけ違いましたよね。
やっぱ土の味って大事なんですね。
まあ、でも土が元気だと作物もいいものが育つっていうのは確かに。でも土って何の味するのかしら。
いやなんかちょっと考えるだけでね。
だって土っていろんな地球のやつの集合体じゃないですか。
はいはいはいはい、
ね、石食べるのと仲間、土って消化できるかな。
どうなんでしょうね。
でも植物入ってるから消化できるの。食物繊維かあれ。
なんかたまにその野菜とかでちょっと土味を感じる時あるじゃないですか。
ああ、はいはい、
あれだけでもちょっとホッってなるので。
確かに。
うわ、土そのものはなかなかね。
そうなんだよな。
ほんと千里さん気合入ってましたけれども。
千里さんスイッチ入ってましたね。
農業的な体験ありますか？
農業的な体験、もう農業的な体験、先週のアミタのカエル天国が忘れられません私。
いやそうなんです。それで言うと、うちは農家だったので、
はい、
もう農業やってましたよ。
え、何でも作るんですか？
お米と、まあ、畑でできるものは大体やってましたね。でもその何ですか、売りさばく農業ではなく、
売りさばく農業、
あの自分たちの生活と、あとはなんかご近所さんに販売したりとか、なんか区役所かなんかに持ってって販売したり、道の駅とか、
あー、なるほど、
っていう農家だったので、まあでもやっぱ一番お米ですかね。
あの
田植えとかやってました。
手伝いを、はい、すごい。
なんかちっちゃい頃、普通はこう機械でバーって田植えしてくんですけど、その小回りがあんまり効かないので、 角とか機械が通れないところに稲が植えられなかったりするんですね、うんうん、そこをなんか子供がこう頑張ってえいみたいな、
いやーかわいいな、
やったりしてました、ドロンコの中で。
へえー、そうなんだ。
田
植え、田植えを家でできるんですね。
はい、あと実家の庭にも畑があって、で、あの野菜とかいろいろ作ってたので、うん、なんか夜ご飯の時にじゃあお味噌汁作るから庭からネギ取ってきてみたいな感じで、
自給自足すごい。
そうなんですよ、はーいって言ってネギパーンって取って、はーいみたいな感じとかやってましたね。
産地0秒で食べられるなんてめちゃめちゃすごい。
今思えばね、すごい楽しい家だったんだなって思いますね。
栄養も失われてないですし、お米はお家でも食べて、
食べてました。
いいな、なんか
やっぱ新米の美味しさが段違いなんですよね。
そうなんだ、
はい、やっぱ出来たての取れたてのお米はもう全然美味しさが違ったので。
じゃあ逆にこう大人になって、うんうん、いろんなお米食べるようになるじゃないですか、はい、家の方がうまかったってなる感じです。
なりますね。なんかまずそのお米を買うっていう概念がなかった、うん、のでそうなんです。なんかどれ買ったらいいんだろうみたいな最初思いましたし、
米は家から無限に湧くものではないという
実家から無限に届くものじゃなかったっていう。
あ、そうなんですね、
思いましたね。
うわ、お米はレンジで温めるものでもないんですね。
あ、それが一番楽なんですよね結局それになっちゃう。
家で精米までするなんて、いやちょっと羨ましいです。なんか
本当ですか、
うん、野菜をね育てきったことが全くないので。
いや東京だと難しいですよね、
なかなか。こうベランダで育つだろうかって、うんうんうん、
家庭菜園の限界もありますよね
憧れるな
ね、はい、なんかいいですよ、おすすめです。
じゃあ次のお便りです、はい、うどんさんからいただきました。
ありがとうございます。
ガルパ6周年に向けて、うん、バンドリのメンバーは学年が上がることが発表されましたが、
はい、
4月に高校2年生になった僕としては来年一緒に高校3年生になるメンバーがいるので嬉しいです、
うん、
学年が上がるといえばやっぱりクラス替えがつきものですよね、
うんうん、
毎年新しいクラスになった時に自己紹介をするのが大嫌いでした、
うん、
まだ仲良くなってないみんなの前で自分をアピールってめっちゃハードル高くないですか？皆さん学生時代自己紹介とかで何を言ったか覚えてますか？それとこのお仕事をしてると自己アピールみたいなことをする機会が多いと思いますけど、何か気をつけてることってありますか？ということで、
春っぽいお便りですね。
いやー何もかもが懐かしいぞ。
ねえ、自己紹介か。
自己紹介、確かに仕事でやるとできるんですけど、うんうん、
はい、
無の状態でやるのめちゃめちゃハードル高いですよ。
ハードル高かったです。
しかも制服着てるから別にね、あのこのアクセはとか話広がれないです
今日のポイントはみたいなないですもんね
今日のメイクのコツとかでもないし、もう素の自分、
うんうん、
全く自己紹介覚えてません。
私もですね、かろうじて覚えてるな。なんか中学の時にもう仕事を始めてたのと、うん、あと地域の中学校だったのでほとんどあの半分ぐらい知り合い、
うん、
小学校が一緒だった子たちとかもいたので、なんならいじられスタートだったんですよね。
へ
ー、あいつなんか仕事してるらしいぜみたいな目で見られながらの自己紹介だったのがすごいあのきつかった思い出があるんですけど。
あいつ黒だから面白いこと言うはず
いやいやいとか言うんじゃねえのみたいな言われてたんですけどまあでも当たり障りなくお願いしますみたいな感じで。
そうだったんですね。そっか、ちっちゃい頃からやっぱ仕事をしているとなんかみんなとどうしても、まあ、千里さんもねそういう思い出がある子ですけれども、
うん、そうですね、
どうしてもなんか浮いちゃうなって自分でも思っちゃうし、みんなもなんとなくそういうのがあるんですね。
そうですね、目立たないこと第一にね生きてましたね。
そうだったんだ。
まあ、でも確かにこのお仕事だと自己アピールしてくださいって機会もありますよね。
うんうんうん、
どうしてますか自己アピール。
自己アピール、
うんうん、
そうだな、私は趣味がいっぱいあるので、
うん、そうですよね、
趣味を言っていきます、うんうんうん、制限時間の限りって言ってるだけで終わるんですよ。
素敵。
だから何にも別に特技があるわけでもないですけど、うんうん、ただ文化部的なライフスタイルを言うって終わる、うんうん、終わるな。でも自己アピールって顔出しの人は多いけど声優さんだとそんなにないかもしれないですね。
あ、本当ですか、うん、あでもそうですよね、演技で審査ってことですもんね。
なんかそんな面白い小話を急にこうオーディションで求められたりはしないから逆にこうやっぱ原稿に集中できるっていうのは声優さんのオーディションの気が楽な部分ではありますけど、顔出しの人はありますよね。
ありますね。
ね、
なんか今までで一番イラッとしたエピソード教えてくださいとか。
そうなんですよね。
悪役のオーディションの時とかね、なんか理不尽だなって思ったこと話してくださいみたいな、うん、もうなんかお芝居のオーディション来てるつもりがなんかこうトークスキルみたいなのもありますよね。
そうなんです、うんうん、エピソードトークを今ここでっていう。
間違いない。
逆にじゃあそうだね、新しいクラスになったらエピソードトークをして、
うわー印象に残る。
ね、あらかじめ用意していけば怖くないし、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
ね、あのじゃあ僕の一番イラッとしたこと言いますって言えば絶対印象には残るから。
確かに
いいかもしんない。
いいですね。うどんさんね、ぜひやってみてください。
ね、来年ちょっと覚えてたらやってみてね。
はい、ということで皆さんたくさんのメールありがとうございました。それではここで一曲お届けしましょう。パステルパレットでサバイバーネバーギブアップ。パステルパレットで天下統一 A to Z ランキング。ある分野のランキングを作った時、パステルパレットのメンバーの中で誰が天下統一に近いか、すなわちランキング1位になる可能性があるのかを勝手に予想するコーナーです。
おいおい、
こちらお久しぶりですかね、すみれさん。
はい、何もかもがお久しぶりです。
やっていきたいなと思います。じゃあ早速いきましょうかね。
はい、
ではまずはラジオネームドイさん。泣いてしまった赤ちゃんを一番上手にあやせそうなメンバーは。
おお、
赤ちゃん。
赤ちゃん
どうなんでしょうね。
5人で今赤ちゃんを囲んでる絵が思い浮かぶんですけど、いい、みんなじっとしてる今。
ねえ、どうするんでしょうかね。
泣いてしまった。え、千里さんが今 おもちゃを取り出して、うん、あやすも全く相手にされない。
おっと、泣き続けている。
ひなちゃんがめっちゃウケてる。
おお、笑っちゃってる。
赤ちゃん面白いって言ってる。
どうしようどうしよう、誰かいけるか。
お、誰だ、
誰が来た。
すっと立ち上がった。
立ち上がった、
イブちゃんだ。
イブちゃん、
イブちゃん、あ、武士道じゃない。
武士道を刺さらない、
武士道で合わせない。
武士道わからない、赤ちゃんは。
お、まやちゃんが、
まやちゃんが
メガネ芸をし始めました。
メガネ芸、
メガネを上に上げたり下げたり。
あら、お、頑張ってる。
ちょっと赤ちゃん、あ、おとなしくなってきた。
おっとっとっと、来た。
お、そしてあやちゃんが
最後の
赤ちゃんの手を握り、
え、
微笑みかけた。
あ、
泣きやんだ。 成功です。
成功しましたね。ってことは誰になるんだ結局。マヤーヤ、
マヤーヤが、
マヤーヤ、
マヤーヤがうまくあやすことができました、
それでは私たちが独断と偏見で決めたランキング発表しましょう。
はい、
みんなでなんやかんや頑張った結果、マヤーヤがいけました。
決定。
いや、やっぱりね、まやちゃんですよね。
まやちゃん何でもできるな。
やっぱ中のこう、いくみさんのね、こうなんかイメージも多分あるのかもしれないですけど、ママっていうのがね、
子供スキルが高い
かもしれないんですけど、
はい、
なんかあやちゃんが手を握って泣き止むってめっちゃいいですね。
すごいいい絵でした。
なんかガルパでそういうストーリー今後来ないかな。なんか
赤ちゃんのね、3D モデルを
3D
じゃないかな、ライブ 2D、
ライブ 2D。 そうですね、急に赤ちゃんだけ赤ちゃんだけ出てきちゃう。
赤ちゃんだけ
急に実写みたいに、実写の赤ちゃん、
まるまるとした赤ちゃんが
なかなかじわじわきますね。
いいですね。
お二人は泣いちゃった赤ちゃんはあやせそう、いかがですか、すみれさん。
どうしたらいいんでしょう。エピソードトーク。
赤ちゃんにまつわるエピソードトークなんかありますか。
赤ちゃんにエピソードトークを話してたらいつか穏やかになるかな。
わからなくてぽやっとしちゃう。
確かに赤ちゃんってでも私たちが思ってるよりもこう理解力があるみたいな。
思います
ね、
はい、
言いますから、
うん、
きっとアミタさんのエピソードトークとか聞いてたら、だんだん審査員の顔つきになって見極んでくれるんじゃん。
オーディションの審査員になってくる。
あれ
こいついけんのかってなってくるってことですかね。
喋り出すかもしれない。
あ、でも私あのめいっ子ちゃんが最近生まれたんですよ。
わ
お。なんでたまに赤ちゃんに会う機会がこうできたんですけれども、
わおわお、
成長速度が半端じゃなくて、
もう赤ちゃんだと思ってたらちょっとずつ。
そうなんです、あの数ヶ月会わないだけで、あ、すごい自我が芽生えてるとか、何かに興味を持ってるとか、どんどん人になっていってるんですよね。
そうなんだ。
で、そのうちのめいっ子が黒目がすごい大きいんですよ。
あら、
なんでこう、
かわいい。
そう、かわいいんですけど、うん、たまにこう何か見透かされそうな、なんか深い
ハイライトなし目みたいな、
そうなんですよ。深いこう目をする時があるので人生4周目ぐらいかなみたいな
転生
思ったりするんですよね。
転生後かもしれませんね。
あとなんか最近の赤ちゃんなんで iPad とかにすごい興味を持って。
そっか、
はい、iPad で動画見てたりするんですけど、
はい、
そうお座りしてこう iPad 前にして見てるんですけど、その座ってる後ろ姿がもうお父さんみたいな貫禄があって
もうゲーマーみたいな。
いや、そうなんですよ。なんで本当にすみれさんがおっしゃったように、赤ちゃんは私たちが思ってる以上にきっといろんなものを分かってるんだろうなって。
いや、そう、全然私生赤ちゃん見たことなくって、はい、周りにもいらっしゃらなくて、
うんうん、
なんかそうか、今の子は iPad で動画をご覧になるんですね。
そうなんですよ。
どうしよう、その赤さんが、もう赤ちゃんじゃない、赤さんです。
赤さんが
成長して、
うん、
喋るようになったら全然違う話題になっちゃうのかな。
そうだと思います。もうだってね、おままごととかしてんのかなっていう感じですよね。
YouTuber ごっことかするのか。
わー、将来の夢 YouTuber とかになってくるんですかね。
どうしようやたらと3日間で何キロ食べれるかとか、
あ、1万円でどうのこうのみたいな、すごい
日常的に見るように。そう、でもキッズ用のなんかモードみたいなのありますもんね、うん、ああいう、
うん、そうですね、いろいろできないようにみたいな、
うんうん、そうか。
でもガルパでもね、なんか赤ちゃんとのエピソードとか今後来たら嬉しいですね。
ね、なんか、うん、やっぱ 3D モデル
3D モデル 3D 赤ちゃん
3D 赤ちゃんをあやしていくっていうイベント
いいですね。なんか来年あの大型アップデートありますから、そこで赤ちゃんのね、
まさか
の 3D も
年齢もね、一切上がってね大人になったということで。
そうですね、
ね、ガルパキッズが誕生。いい、ね、
ガルパキッズバージョンいいですね。もう一個いきますか。
はい、ラジオネームスンダンさんからです。
はい、
オールジャンルの早押しクイズ大会にペアで参加した時、
うん、
パスパレの5人のどの組み合わせが一番良い成績を収めそう？
オールジャンル、
オールジャンル、
知識、雑学、音楽とかですかね。
へえ、天才なのはひなちゃんだけど、ひなちゃん適当に押しそうですもん。
確かに。パンみたいな。
答えて
ですね。あ、でもこういう早押しクイズって本当押しが大事だったりするじゃないですか。
確かに押してから、押してはいどうぞって言われた間に考えるみたいな。
考えてみたいな、その押しがちがねまず大事ですからね。
じゃあ押しがちのひなちゃんとペアを組むのは誰かな。
知識、エンタメ性は、ちさとちゃんなのかな。
ちさとさん、そうだ、確か知識めちゃめちゃあって、パッと出てくるかどうかの勝負になってきますね。
確かに仕事も長いし、芸能系とかにも詳しそうだし、
ここまで出とんねんみたいなことに。
あー、なるほど。もう、あー、アウトみたいな。時間切れみたいになっちゃうかもしれないですね。
でも最終的にその知識量で勝てるのかな。
他のメンツ、まあ、ちょっとイブちゃんとアヤちゃんはまあなさそうですよね。戦力外、
自信満々に違うことを言いそうですよね。
でマヤちゃんかちさとちゃんってなると、
マヤちゃんはこう知識偏り系な感じもしますもんね。機材の話とソファーの隙間の話題だったらできたんですけど、
潜ることなら
ねえ、
ちさとちゃんかな。
かな、やっぱ業界歴が長いの で、
そうです、ね、
いろんなこと知ってそう。
じゃあ祈りを込めて、私たちが独断と偏見で決めたランキングは、ひなちゃんとちさとちゃんに決定でーす。
はい、
この2人でねクイズ番組やっていただいて、ちなみにキャストでやったらどうなるんですかね。
アミタさん雑学に詳しそう。
全然詳しくないですよ。
あ、本当？
はい、
そう言われればそんな気もしてきた。
雑学、私も変な雑学なんですよね。
ほうほうほう。
なんかなので、
オールジャンルだとすると、
オールジャンルだとすると協力プレイしたいですね。
ね、
本当私押す担当。スミレさんめっちゃ強そうですよね。
私押せないんですよ。
押せない、
あの完全に分からない状態でピンポンって押せないんです。
なるほどなるほど。
ペアを組みましょう。
そうですね、じゃあ私が押すので。
私その間に考えてます。
楽しそう、やりたいですね。
ね、早押し、
いい企画ですね。ありがとうございました。じゃあもう一個いきますかね。
はい、
ラジオネーム八乙女しのさん、ありがとうございます。もしパスパルメンバーが本を書いたら一番ヒットしそうなのは。うん、おー、なるほど。いろいろ例も書いていただいてまして、あやちゃんなら他愛のない内容、ひなちゃんは思いつき、ちさとさんは作り込まれた内容、まやちゃんは機材の説明、いぶちゃんは日本文化の紹介など、いろいろ想像ができますね。
急にいぶちゃんが業界の闇全部書きますみたいな本書いたり。
びっくりですね。
イブちゃんそんなこと考えてたの、
これまでのいろいろみたいな。
私が知らないふりをしてきた。
あー、そんな、
嘘嘘、絶対
溜め込んできたの。どうなっちゃうんでしょうね。
本、なんか本にもいろいろありますもんね。
そうですよね。
こう写真が多い系もあるし、ぎっしり文字のもあるし、レシピ本でもいいですし、私あやちゃんのスタイルブック的なやつが読みたい。
うわー、いいです ね、
ね、
私服とか私物とか、
そうそう、
あ、
なんかどんなもの使ってるとか、ね、なんか1週間のこう生活を書いたよとか、なんかちょっとちっちゃめのサイズの本で、
あー、かわいいですね、
写真多めで。
私なんか練習着の1週間コーデみたいです。
うわー、見たい。
まだね、ガルパではあのパジャマでしかちゃんと見えてないので。
あの世界一かわいいパジャマ ね、
世界一かわいいパジャマからどんな練習着を毎日着てるのかとかちょっと見たいですね。
確かに、あれ、かわいい、あれ大量に持ってる可能性も。毎日
でもイブちゃんとモデルやってますよね。それこそスタイルブックとか写真集とか。
確かイブちゃんの写真集見たい。
欲しい。
イブちゃんって本当にスタイルが良くて、本当に よく水着に借り出されてますけど、
確かに
水着のガチャガチャに借り出されて、いやでももう抜群のプロポーションでもありますから、
ね、ウェディングとかもね可愛いですから ね
何でも似合うから、うん、恋文ちゃんのいろんなお衣装の、それはもう大型本のでっかい写真集でね、
見たい、 いいですね。うわ
ー、え、悩む、これ
悩むな。でもなんか千里ちゃんのこれまでのエッセイとか見ようみたいですけどね、子役時代からの、
確かに
いろいろとか、
タイトル私は子役だったみたいな、
あそこから始まった、
白鷺千里の奇跡
うわー読みたいな、
自伝ですねこれは、
ね、本当に
ね、
ひなちゃんが本出して帯をさよちゃんが書いてるとかも見たいですね。
あらいいですね、
姉妹のねセットとか、
これさよちゃんが赤入れすぎて
修正修正
修正が多すぎて全然上がらないみたいな、
わいいですね、
悩むな、
決められないな、
決められない、
うーん、
じゃあ私は、イブちゃんの水着写真集に一票、
うわー、それが出ると私もですね、
じゃあこれはもう
そうですね、一番本を書いたらヒットしそうなのはイブちゃんの水着写真集に決定です。
見たい、
見たいよ、
見たい見たい、
いや、いいんですかって感じですよね。
でもなんかこう後書きでメンバーがね、こう寄せ書きしたり、
あーいいですね、
いいですよね、
なんかそのアイドルって写真集で水着解禁みたいな文化ありますからね、
確かに、それでねこう雑誌の表紙とかもやっていただいて、
ね、あーじゃあいいですね、
いいですね、ありがたいですね、
ぜひなんか実現してほしいですね、
確かに、
はい、ということで皆さんもパステルパレットのメンバーの中で1位を決めてほしいことがあったらどんどんメールしてください。以上パステルパレットで天下統一 A to Z ランキングでした。
パステルパレット素晴らしい。
お知らせです。現在ガルパでは対バンライブイベントスクールエクスカージョン花咲が女子学園編が開催中です。イベントと同時にパステルパレットのカバー楽曲秘密のドアから会いに来てが遊べるようになりました。まだプレイされていない方はぜひお楽しみください。その他詳しい情報はゲーム内のお知らせやガルパ公式ツイッターをチェックしてください。
バンドリ公式 YouTube チャンネルバンドリチャンネルにて毎週木曜日22時からバンドリ TV ライブ2022を生放送でお届けしています。さらにアニメバンドリセカンドシーズンを23時から地上波放送と YouTube にて同時再放送しています。毎週木曜日のバンドリの時間をお楽しみに。
バンドリガールズバンドパーティー4ニンテンドースイッチの追加ダウンロードコンテンツシーズン2パスが好評発売中です。モルフォニカレーザースイレンも登場しガルパスイッチがさらにパワーアップしました。詳細はガルパ公式サイトをチェックしてください。
6月19日までバンドリガールズバンドパーティー in 富士急ハイランドが開催中。毎年恒例の人気アトラクションとのコラボやスマホでスタンプラリーなどに加え今年は富士急でリズムゲームが楽しめるアトラクションも登場。今年も富士急ハイランドでバンドリガールズバンドパーティーの世界を楽しみましょう。詳細は富士急ハイランド特設サイトをチェックしてくださいね。
5月18日にロゼリアのミニアルバムローゼンホライズンが発売。ブルーレイ付き生産限定版には昨年12月に開催された単独ライブエーデルシュタインの模様などが収録。また9月に有明アリーナで開催されるロゼリア単独ライブの最速先行抽選申し込み券も封入されています。ぜひチェックしてください。
月刊武士ロード6月号が今週末の5月7日土曜日に発売します。今月号はバンドリが表紙&関東特集でお送りします。ぜひお近くの書店専門店でご予約の上ゲットしてくださいね。以上お知らせでした。
シュワシュワ弾けた気持ちの
千葉ラジでは皆さんからのメールをお待ちしています。メールは響きラジオステーションの番組ページにある投稿フォームからお願いします。
響きラジオステーションで無料の会員登録をすると楽屋裏を聞くことができますのでこちらの登録もぜひお願いします。
そしてこのシワラジを含めて月曜日から日曜日まで毎日17時からバンドリのバンドがラジオをお届けしています。シワラジと合わせて楽しんでください。
はい、
さあということで2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
なんか一瞬でしたね。
そうなんです。
本当に
でもお便りもいっぱい読めて、なんかシワラジは相変わらずこう皆さんの愛がね、はい、詰まってるわって思いました。
本当に平和な時間なんですよね。
そうなんですよね。楽しかったね。
毎回楽しくやらせていただきました。はい、またつみれさん来てくださいね。
呼んでくださいね。
あの8ヶ月開かないうちにどうにか
もうちょっと縮めたい。
そうです ね。はい、皆さんもね今後もメールなどなどよろしくお願いします。それでは今回のショアラジはここまでです。お相手は前島亜美と
上坂すみれでした。
またね。